します。
ルカの福音書23章39節から43節。新改訳第3版をお持ちの方は新約聖書の168ページとなります。ルカの福音書23章39節から43節、お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼を立ちなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それでは聖書のメッセージを伺います。題名は二人の犯罪人、二人の犯罪人との題で、今お読みしたルカの福音書23章39節から43節まで、三浦正信牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
一昨日と、御塗り教会 の協力牧師でもられます飯木牧師先生という先生が来てくださって、ここで、家庭回復リバイバルセミナーという、セミナーをしてくださいました。7月のラブソナトの時にもですね、分科会で担当してくださった先生ですけれども、そういう意味ではラブソナトの継続プログラムとしても あったセミナーなんですけれども、非常に世界中でですね、家庭の問題では多くの方が悩んでいたり苦しんでいたり、それでも日本はまだ少しこう遅れているぐらいといいますかですね、もう世界では起きているいろんな問題が、日本が少し何年か遅れてこう経験しているような、そんな課題もいくつもありますけれども、世界中で呼ばれている先生なんですけれども、どうも日本では、呼ばれることがあまりなくてですね、正式なセミナーとしてはラブソナタを除いてはですね、この教会が初めてということで、本当に来ていただいて感謝だなと思いました。3回のセミナーがありまして、この親子関係や、夫婦の関係について、語ってはくださったんですけれども、それに対してもですね、非常に実践的な、もう本当にこういう言葉が大事なんだとかですね、そういうことも話してくださいましたけれども、でもそれ以上にですね、もう本当にこのもう福音からですね、親子関係、夫婦関係だけじゃない、本当にあらゆる人間関係、私たちのこの生活、社会での生活そのものにですね、本当にもう全部福音が関わってるんだっていうようなんですね、そんな私は聞いてても、本当すごくこの福音を語ってくださったような、もう3回とも伝道集会だったようなですね、実際出た方も何人かそうおっしゃってました。家庭セミナーだけど伝道集会でしたねっていう感じでおっしゃってましたけれども、本当にいろんな事例も話しながらですけれども、福音から語ってくださって、まさに今年の私たちの教会のテーマである罪人の救いっていう、3回ともそれが溢れてたんですね。もうそれがいつも根底にありましたので、本当に素晴らしいセミナーでした。ちょっと出られなかった方も多くいらっしゃると思いますけれども、CGN テレビでも7月にまた放映されますし、ネットでも見れますので、でも一人でこれ見るよりもですね、またちょっともう一回教会でみんなでこう見て分かち合うような時間があったらいいかなって思いましたので、そんな機会を持てればと思います。 まあ、結婚した人、また結婚するこれからする人のためにもですね、私は、まあ、その先生はですね、もういつもこう、もう必ず、こういうことを言うんだとおっしゃってました。今どんなに二人が愛し合っても好きであってもそんな感情は必ず冷めるから、最後まで愛し続けてくれるとかですね、尊敬し続けてくれるなんていう幻想をまず捨てなさいって最初におっしゃるそうですね。そこを持ってる間はもう何も見えなくなってしまいますので、そこを捨ててからで生涯、結婚というのは、ま、もう学び続けるものだ、本当に学び続けて、いかなければもう必ず行き詰まる、まあ、そんなことをおっしゃってたりですね。あと、まあ、親子関係でも、まあ、本当に親の言葉でどれほど子供たちが傷ついているかっていうことをですね、もう具体的に話してくださって、あるある、もう本当にあるあるものばっかりでしてですね、本当に反省させられることだらけでしたけれども、まあ、でもそれだけでなくですね、本当にいろんな人間関係においても、あ、私たちはもうこういうことをやっちゃってるんだな、どうしようもないなっていうことを思いながら、でもそこにこうちゃんと福音がね、こうあるんですね。だから本当にイエス様のこの許し、罪の許しってありがたいなっていうことを、まあ、なんか思いながら、もうずっと私はもう司会だったんで、いつも大体ちょっとこのテーマは苦手なんで後ろの方へ行って座ってるんですけども、司会で一番前で聞かざるを得なくてですね、なんか3回とも本当にもう泣きっぱなしでですね、本当に素晴らしいセミナーでした。またやっぱ本当にもうやっぱ祈っていらっしゃるのでね、また女の教会の人たち もうみんなでまた祈ってこの送り出されてるから、あ、本当に祈りの中でこれがあるんだなということでですね、なんか言葉だけのことではなくて、すごくこう精霊の扱いをいただいたような感じをして感謝をしております。また機会がありましたらちょっと皆さんと共に、聞くときがあればなと思っております。さて、今日は、受難週第1日目ということですね、イエス様が、まあ、今週ちょうど十字架にかけられるわけですけれども、イエス様がこの最後過ごされた、最後の1週間を覚える、まあ、週になります。まあ、そんなこともあり、今日はですね、礼拝の中で聖餐式もいたします。今週の金曜日がその受難日、イエス様が十字架につけられた時ですね、お昼の頃ですね、午後、まあ、そのことを覚えて、今週は金曜日の午後2時から祈祷会を持ちたいと思っております。今イエス様が私の罪のために十字架にかけられているんだなということを、感じながらですね、過ごしたいと思っております。また、こういう、イエス様この受難週の一日一日ですね、聖書でどこに書いてあるかという表がありますので、もうお持ちの方も多いかと思いますけれども、下のロビーの受付のところにも置いてありますので、今日本当に聖書の言葉を通して1週間過ごしたいなって思われたら、ぜひ参考になりますので、これもお持ちください。で、来週の日曜日が、まあ、イエス様が、墓から蘇った、死から蘇った復活をお祝いするイースターとなります。3人の方が洗礼を受ける予定ですので、洗礼式もございます。まあ、この1週間イエス様が生まれた十字架の道を一日一日覚えながら過ごしたいと思います。今日の聖書箇所、まあ読んでいただきましたけれども、ルカの福音書23章、39節から41節までもう一度読みしたいと思います。ルカの福音書23章39節から、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。まあ、今もうイエス様十字架で私たちのすべての罪の身代わりにですね、十字架にかかって、おられるところです。そのイエス様の両隣に、2人の犯罪人がかけられました。まあ、当時一番重い刑ですから、十字架刑はもう本当にこの強盗殺人でも犯したような、もうすごい凶悪な、犯罪を犯した2人ですね。 で、まあ、その2人がこの犯罪人同士がですね、十字架上でですよ、もう貼り付けにされているもう、まあ、痛く苦しいその十字架上でこの会話をするわけですね。で、1人の人はこの、他の民衆やイエスを十字架につけた人たちと同じように、イエスのことを罵り続けました。お前がキリストなら自分を救ってみろよ、あんなに他人を救ったのに自分のことも救えないのかと、まあ、そういうふうにですね、もう十字架で隣にいるイエス様を見ながらずっと罵り続けるわけですね。それだけじゃなく、私も救えと、この今十字架で苦しんで痛んでいるこの私も救ってみろと、まあ、そのようにイエスを罵り続けました。しかし同じ犯罪を犯してこの今刑を受けている、刑罰を受けているもう一人の犯罪人は、全く違いました。この40節のと41節の鍵括弧にあるようにですね、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしていない、しなかったのだ。まあ、ここだけ読むと、2人とも、まあ、最初からこの食い違った反応を示していたように読めるんですけれども、実は最初は2人ともイエス様を罵ってたんですね。マタイの福音書27章44節、あるいはマルコの福音書15章32節、などを見ていただくと、2人とも罵っていたと書いてあります。最初は二人ともイエス様のことを罵ってたんですね。そしてキリストなら、自分と俺たちを救ってみろ、この十字架から助けてみろと、二人でイエス様を 両隣からですね、真ん中にいるイエス様をみんなもうずっと痛くて苦しんでるのにですね、わーっと責め続けるわけですね、罵り続けばって言いました。それなのにもう一人の犯罪人は途中から変わっていきます、まあ、それは、まあ、おそらくこの十字架上のイエス様の隣にいてイエス様の姿をご覧になりイエス様が語られる言葉を聞いているうちに少しずつ変わってきたんだと思います。前回のところでもですね、イエス様は23章の34節で父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そのようにイエスを十字架につけイエスを罵り続けている、ある意味では敵対してくる人たちのためにですね、彼らをお許しくださいと、この十字架の極限状態でですよ、もう本心を あらわに出るこの極限状態の中でイエス様は敵のために彼らをお許しくださいと取り出して祈られました。まあ、そんな祈りを聞いたりイエスの十字架上での態度を見ている中で、彼の中に彼のもう一人の犯罪の中にですね、大きなこの変化が起きてきました。それは神様への恐れというものが出てきたんだと思います。神への恐れの念が生じてきた、まあ、事実40節でそのイエスを罵り続けているもう一人の犯罪人に最初に言った言葉、お前は神をも恐れないのか、そのように、もう一人の犯罪人に言っています。神への恐れ、神をも恐れないのか、つまり彼自身の中に神への恐れが出てきたんですね。恐れの念が生じてきた。それは彼自身の中に罪の自覚が生じてきた証拠と言えるでしょう。それは次の言葉からも分かります。41節、我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、今この十字架で刑罰を受けているのは当たり前だ、当然だ、我々が受けているこの刑罰は当然なんだ、自分の犯した罪の報いを受けているんだから当たり前だ、 でもこの真ん中で十字架にかかって今苦しんでいるイエス様は何も悪いことをしていない。でも我々はこの十字架を受けて刑を、この十字架刑を受けるのは当然の報いなんだ、自分たちは当然の報いを受けている、そのように言ってるわけですね。もう一人の犯罪人は全然そんな思いないわけです。とにかくこの苦しみから助けろ、キリストなら俺らを助けろと、もうずっとそれを言い続けています。しかしもう一人の こちらの方はですね、我々は当然の報いを受けてるんだ、それだけの罪を犯したんだ、でもこのキリストは何も悪いことをしていない。最初は二人で一緒にイエスを罵っていました。 両隣からわーっとイエスを罵っていました。でも一人の犯罪人は途中からイエスを罵ることができなくなりました。それは自分のした罪の大きさを思い、この十字架が当然だと思うようになったからです。そして自分の中にこの罪のこの財政権が出てきたときにですね、その罪を裁く権威を持っておられる神様に対しての恐れが生じてきました。ああ、この罪を持っていたままでは神に裁かれる、その神への恐れが生じてきました。そして自分の罪を知った結果、もうイエスのことを罵り続けることができなくなってしまったんですね。まあ、私たちが何かいろんなこの人間関係の中でですね、人を罵りたくなるような時があります。神様を罵りたくなるような時もあるかもしれません。あるいはあからさまにそこまでしなくても、でも心の中では、罵ったり軽蔑したりしている。でもその状態というのは、自分が神様の前にはどれほど外れた状態であるかということを、どれほど神様から外れたものであるかということを知らない状態です。あるいは忘れている状態、その時に私たちは人を罵り神を罵ります。本当にこの作り主である神様の前に自分はどうしようもない罪深いものだ、外れ切ったものだということを知ったなら、必ずその罪を裁く権威を持っておられる神を恐れるようになります。ああ、このままでは滅びるしかない、もう地獄に落とされて永遠の苦しみを受けて当然だ、その権威を持っておられる神様への恐れが生じてきます。その時には人を罵ろうとした時に、お前はこの人を罵ることができるほど立派な人間なのかと問われます。十字架につけられ、苦しみもがく中で、最初はイエスを罵っていた。なんで俺たちがこんな苦しみに遭わなきゃいけないのかと、キリストだったら俺たちを助けろよと、そう言っていたうちの一人はイエスのそばにいて変えられていきました。人から罵られ、預けられても罵り返さず、むしろ父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、苦しみの極限状態で祈られたイエスを見ている中で、彼は変えられていきました。大きな罪の痛みと神への恐れが生じてきました。自分の罪を認めて、この今の痛みも当然の報いだと受け取った一人の犯罪人と、どこまでもそれを認めずに、あいつが悪い、こいつが悪いと、キリストが悪いと言い続けている犯罪人と、同じ犯罪を犯した二人でもですね、大きな差が出てきました。さて、そのようなこの罪の思いと神への恐れが出てきた方の犯罪人、 の方ですね、このように言います。42節、43節、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたの御国の位にお着きになるとき、これギリシャ語の言語ではですね、あなたの王国に入るときっていうのが、まあ正確な文章なんですけど、あなたの王国に入るとき私を思い出してください。まあ、この言葉にはですね、自分はそこに入る資格はない、自分の罪を思うなら、自分の犯してきた罪を思うならば、もうとても御国に入る資格はないけれども、せめて私を思い出してくださいっていうニュアンスですよね。もう私も入れてくださいなんて、そんなずずしいこと言えない、せめて私を思い出してください。でも一方ではもう一人の犯罪人が、俺たちを救え救えとまだ罵り叫び続けてるわけですね。でもこの犯罪人の方は、今この刑罰を受けて死ぬのは当然のことだ、それくらいのことを自分たちはしてきたんだ、そして死んだ後も御国に入れていただく資格だってない、でもせめてキリストが、このキリストの王国に、神の御国に入るときには、せめて思い出してください、私を思い出してください、そのように言っています。でもその犯罪者、犯罪人がは驚くことにですね、イエス様はこの43節のようにおっしゃってくださるわけですね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。とても自分なんかキリストが行かれるところには行けない、入れない、せめて思い出してくださるだけでもと思っていたのに、驚くことにイエスは、私と共にあなたは今日パラダイスにいますよ、そうおっしゃってくださったんですね。パラダイスっていう言葉ですね、 あまり出てこないんですけれども、これギリシャ語訳の聖書で、ギリシャ語訳の聖書というのがあるんですけれども、この旧約聖書、旧約聖書はもともとほとんどがヘブル語、一部アラム語で書かれてますが、旧約聖書、その、もともとのところヘブル語からまたギリシャ語に訳した、全部をギリシャ語にした聖書というのがあるのですけれども、そのギリシャ語の聖書では、この創世記の2章あたりに出てくるエデンの園ですね、エデンの園をパラダイスというギリシャ語で表現しています。まあ、まさにエデンの園は楽園であったわけですね。で、実際ここで使われているパラダイスというのは、人が死んだ後、そして、キリストが再臨される、このキリストが再びこの地上に来られるとき、この世界は終わるわけですけれども、その再臨の時まで、死んだ魂がいるところをパラダイスと言います。罪を悔い改め、キリストを信じた者たちが行くところ、それがパラダイスですね。これに対してどこまでも自分の罪を認めず、キリストを最後まで受け入れなかった者、キリストとの関係を持たなかった者たちの行くところは、旧約聖書ではハデス、新約聖書ではゲヘナと表現されています。そしてそこは最後の審判の時に永遠に燃え尽きることのない火の中に投げ込まれる、これが最後ですね、一番最後に、最後の審判の時には永遠に燃え尽きることのない火の中に投げ込まれる、これを、第二の死と聖書では表現されています。ヨハネの黙示録20章、13節から15節に出てきますけれども、 ですからこの、キリストの再臨によって天に上げられ、新天新地には信じる者たちが入れられ、キリストとの関係を持たなかった者たちはこの最後の最後に第二の死、もう燃え尽きることのない火の中に投げ込まれる、まあ、これは聖書ははっきり言っていることですね。ルカの福音書の16章19節以下で金持ちとラザルのところが出てきますけれども、まあ、そこでもはっきりとこの差が表現されています。まあ、ちょっと最後なかなかこういう話する機会がないので参考までにルカの福音書の16章、金持ちとラザロの例えのところですね、16章の22節から24節あたり読んでいきましょうか。ルカ、同じルカの福音書16章の22節から、さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。まあ、このようにですね、ラザロが行ったところと、そして、ハデス、いわゆる黄泉ですね、で苦しみながらいるこの金持ちと、それがまあここの話の中でまあリアルに出てまいります。まあ、これを語られたのはイエス様ですから、まあ、イエス様はその、パラダイスとこのハデスの違いを知ってらっしゃるわけですね。まあ、このようにですね、自分の罪を認めてイエスを受け入れたものとそうでないものと、その死んだ後に行くところが違うということはもう聖書ははっきり言っていることです。そして話が戻りますけれども、この十字架に今かけられている一人の犯罪人、自分は御国に入る資格なんか全然ない、せめてイエス様が思い出してくださればといったその彼にですね、いやあなたは今日私と共にこのパラダイスにいるよ、私があなたのことを思い出すだけであなたは黄泉に行ってしまうんじゃない、あなたも私と一緒にパラダイスに今日いますよ、そのようにイエスはおっしゃいました。黄泉ではなくハデス、ゲヘナではなく、あなたは私と共にパラダイスにいますよ。これはなんという彼にとってですね、こんな罪を犯した私が、そんなあなたが行かれるそんな清いパラダイスなんて行けるはずがないのに入れていただけるんですか。まあきっともう十字架上で彼は大泣きしたんではないかと思います。このパラダイスの第1号は最も重い十字架刑に処せられた正真正銘の犯罪人でした。まあ、まさにこれが聖書の語るグッドニュース、福音ですね。今年の御言葉、招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、もう一度この第一テモテの一章を読みましょう。テモテ第一の手紙の一章15節と16節、テモテ第一の手紙の一章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。まあ、これを言っているのは伝道者パウロですけれども、かつてはキリストを信じる者たちを迫害していた、もうひどいその迫害もひどいことをしてた、ひどい暴力を振るったりですね、罪のないものを牢屋に入れたりしてたわけですね。 まあ、でもパウロ自身は、ある意味では、まあ、いい家庭で育ちですね、律法をしっかり自分なりに守って生きてきた人でした。しかし今イエス様の隣で十字架にかかっている人はもうまさに、犯罪の限りを尽くした人ですね。正真正銘の犯罪人。でもそんな人が、イエス様と共に今日パラダイスにいる、そのように言われたんですね。まあ、ここに神様の憐れみの大きさ、寛容というものがもう示されている。まあ、そういう意味では、まあ、パウロも神の寛容を示す見本に自分をしてくださったって言って、私は罪人の頭ですって言ってますけれども、イエス様の十字架の隣にいた彼だってですね、もう私はやっぱり罪人の頭ですだったわけですね。その彼がイエス様に今日パラダイスにいるよ、私と共にいるよって言われた、この神の憐れみの大きさを示す第一号になりました。でも同じ犯罪を犯してももう一人は自分の罪を認めないでずっとイエスを罵り続けます。一人は自分の罪を認め、罪の結果であるこの罰を当然と受け止め、でもキリストの憐れみを求めて、行きました。まあ、地上の刑罰はちゃんと受けましたが、でも死んだ後にキリストと共にパラダイスに入れていただける、キリストの王国に入れていただける、その約束をいただきます。私たちはこの二人の犯罪人のどちらを選択するのか問われています。いや別に自分は法律を破るような罪は犯してないよ、犯したことないよというかもしれません。まあ来月4月29日には、新藤達也先生というもう正真正銘の元ヤクザでですね、何度も刑務所に入った、方が、まあ、今、人生変えられて牧師になった方ですけども、来て伝道礼拝でメッセージしてくださいます、証もしてくださいます。まあ、先生はもう繰り返しですね、もうどんなになってもキリストに出会えば人生やり直せますよっていうことを、日本中世界中の人にまあ言い続けてる方ですけれども、まあ、そういう方もいらっしゃいます。まあ、でも、まあ、多くの人はですね、いやそこまでしてないからどうも自分が罪人って言われてもなって思うかもしれません。でも神様の前に立つときにはですね、もうどんな人ももう神から外れ切ったもの、もうまさにどんぐりの背比べなんですね。こんなすごいことをした、でもこの私はそんなにしてない。まあ、人はいつも人との比較で、罪を考えてしまいますけれども、神様の前に立った時にはみんなどうしようもない罪と、むしろ表面的には悪いことしてないけれど もう心の中ではいっぱい人のことを罵ってたりとかですね、裁いてたりとか、表面的には見えないかもしれないけど陰ではこそこそいっぱい悪いことしてたりとかですね、そういう方が逆に始末が悪いかもしれません。いや心の中はドロドロなのに、見えるところは綺麗に見せている、まあ、そういう意味では牧師が一番危ないわけですけれども、でも本当に その方が、それをもし認めなかったらですね、神様の前に認めなければ本当に大変なことになると思います。自分の罪に気づいた時にはその罪を認めてイエス様に救いを求めていく。そうであるならばもう今日あなたはパラダイスに私と共にいるよとイエス様は言ってくださるんですね。明日じゃない、明後日じゃない、今日もうその奇跡が起きます。本当に神様の前に、清い神様の前に立った時にはもう私たちはもう自分の罪汚れをあらわにされます。なんて外れているのか、これまでは正しいと思って歩んできたけれどもなんと外れているのか。まあ、私もさっき最初にお話ししましたけど、まあ、昨日おとといのセミナーでですね、自分の中ではやっぱりどっかに自分の中にこのことに関しては正しいって思う思いがあった ったってことをいっぱい気づかされたんですね。そこまでじゃないのになんでこうなんだろうっていうことがですね、もう自分の中でいくつもあった中で聞いててですね、ああ本当に自分って自分のことが分かってない、どこかでやっぱり、とんでもないことを言ったり思ったりしていながら、でも正しいと思ってるんだなっていうことを、バンバン私にも先生が言っておっしゃってるからにも半分叱られるような思いで聞いていましたけれども、でも本当にそれに気づけたことがすごく感謝でですね、気づいて終わりじゃダメなんですけれども、本当に、そこから主はまた取り扱ってくださるんだなという、なんか期待、神様への希望が出てきましたけれども、でも本当にそれも神様の前に立たないと、もう聖霊が触れてくださってですね、主の臨在の中でこう主が示してくださらないと、いくら人から言われても変われないんですね。私たちは人から言われても変われない、でも神様から言われた時には私たちはもう逃げることができません。いかに外れているか、どっかで正しいと思ってたけどこんなに外れていたんだ、でもそれに気づかせていただくことが恵みなんですね。その時にイエス様の十字架がしっかり立っててくださる、こんな私のために、罪人の頭であるこの私のためにイエス様が十字架で死んでくださった、今なおまだどっかで自分の正しさを主張してこのもう一人の犯罪人のように罵り続けている、どうしようもないその自分のためにもイエス様は死んでくださっている、神の御心から外れきっている自分の姿、心の醜さ、そのことを一人の犯罪人はもう本当に認めてですね、この刑罰もこの痛みも当然だ、でもイエス様私のことを憐れんでください、思い出してくださいと言った、その日に彼はパラダイスに行くことができました。キリストは罪人を救うために来られた方、自分の罪を認めてイエス様私を思い出してくださいとイエスの救いを求めるなら、どんな人でも主は救ってくださいます。それが今年の御言葉の約束ですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人の頭たちが真っ先にまず救われてきました。もう一度このイエス様の十字架の許しというものを心から感謝して、またこの後も聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りをいたします。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。天の父様、感謝をいたします。どんな罪人も救われる、本当に聖書の中にはこんな人もこんな人もというような、本当に人々がイエス様のこの素晴らしい救いに預かっていることを見させていただいております。むしろ自分は正しいんだと、自分を自分で正しい義としていく律法学者や、指導者たちをイエス様はむしろ糾弾されました。本当に私たちは自分の姿に鈍いものです。気づかないものです。本当に御霊が触れてくださらなければ、神様の御前に立たなければ、私たちは本当に人から言われようが何をしようが、自分の姿に気づくことはできません。でも主よ、あなたが触れてくださるときに、父よ彼らをお許しくださいと、今も取りなしてくださるあなたに触れていただくときに、私たちは初めて自分の罪を知り、本当にイエス様の御救いに預からなければもうどうしようもない、滅びるしかない、地獄に落とされても当然だということを知らされます。イエス様、でもその時にこの十字架が立ってくださっているからありがとうございます。主よ、あなたの十字架を感謝いたします。主よ、どうか今、自分の罪を刺されている者たち、本当にこの苦しんでいる者たち、実は私たちが苦しんでいるその根底はいつもこの罪への苦しみなはずです。主よ、どうかあなたから外れてしまっているこの罪を本当にもうすっきりさっぱり認めて、
イエス様、あなたの十字架によって許しを受け取ることができますように、どうか一人一人を導いてください。この福音によらなければいろんな人間関係も私たちの心の痛みも苦しみも解放されません。イエス様、あなたの十字架はでも本当に具体的に私たちを解放する力です。福音が私たちを作り変えます。主よ、どうか一人一人に今触れてくださって、イエス様の十字架の恵みをもう一度、いや深く受け取ることができますように導いてください。そしてイエス様の十字架によって許されたその喜びが一人一人を覆ってくださって、新しい人生へと導いてくださいますようにお願いいたします。どこからでもやり直しができます。この犯罪人も人生の最後にやり直すことができました。主よ、どうか一人一人を助けてください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。